はい、それでは、今日はイザヤ書の9章の1節から5節までをお読みさせていただきます。旧約聖書のイザヤ書の9章の1節から7節でございます。旧約聖書の1180ページです。よろしいでしょうか。はい、それではお読みいたします。しかし苦しみがあったところに闇がなくなる。先にはゼブルの地よ、ナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダンの川向こう、異邦の民のガリラヤは栄養を受ける。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く。あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられる。彼らは借り入れの時に喜ぶように、むんどり物を分けるときに楽しむように、あなたの見舞いで喜ぶ。あなたが彼が追う首輝きと肩の杖、彼を追い立てる者の鞭をミディアンの日になされたように打ち砕かれるからだ。まことに戦場で吐いたすべての履物、血にまみれた衣服は焼かれて火の餌食となる。以上でございます。今日からアドベント、いわゆるその対抗節に入ってまいります。それでクリスマスのシーズンと申しましょうか、アドベント、そしてクリスマス礼拝におきましては、成長のに沿ってですね、御言葉を語らせていただきたいとそのように思っておりますので、そして今日はちょうど成長の箇所ですけれども、イザヤ書の9章の1節から5節のところをですね、共にこのところから御言葉を聞いてまいりたいと思います。旧約聖書の時代にですね、イスラエルの国は北のイスラエル王国と、そして南のユダ王国と、この2つの国に分裂してしまったわけでございますけれども、それでこのイザヤという人は、北イスラエル王国がアッシリアという国によって滅ぼされようとしているとき、そしてそのアッシリアという国の脅威がその南のユダ王国にも迫っている、そういう時期に生きた、その預言者でございました。そしてここに記されているイザヤ書の9章のところでございますけれども、このところの背景にもやはり戦争があったわけでございます。今もウクライナとロシアの戦闘、そしてちょうどですね、ガザの戦闘ですね、そして他にもですね、さまざまな戦争があるわけですけれども、戦争というものは本当にこういつも悲惨なものなんだということを思わされているわけでございますけれども、旧約聖書の時代のこの戦争状態も非常にこう悲惨なことがさまざま起こってきたことがわかるわけでございます。そしてこのゼブルン、そしてナフタリ、そのように書かれてございますけれども、そしてガリラヤ、この地域は当時戦争によって他の国によって占領された、そういう地域でございました。特にシリア、エフライム戦争と呼ばれる戦争がございまして、紀元前の734年にアッシリアのティグラとピネスルの攻撃を受けて、北のイスラエル王国が滅びたわけでございますけれども、特に一節のところに異邦の民のガリラヤとありますけれども、もともとガリラヤというこの地域はイスラエルの国の北の方にあるわけなんですが、アッシリアの国からの攻撃を受ける前のダビデやソロモンの時代にも、都であったエルサレムを支えるためにさまざまな資源が運ばれていた、そういう地域でありました。また国境に近い最北端の地ということで、アッシリアをはじめこのあとさまざまな 国の侵略を受けることとなり、特に都であるエルサレムをはじめとする国の中央の地域を守るためのいわば、捨て駒とされた、そういう地域だとそのように言われております。アジア太平洋戦争の時に、日本もですね、本土防衛のためにある意味沖縄が捨て駒にされたわけです。捨て石にされたわけです。そういう中で沖縄だけがアメリカの占領下の中に置かれ、そして軍事基地が沖縄にも置かれていたということが私たちも報道を通して知ることができるわけです。実際にガリラヤというのはそういう地域であったということですよね。そういう中でガリラヤの人々は決して顧みられることなく、むしろ純血を重んじるユダヤ人からは異邦人のガリラヤ、アシリアとかですね、占領された地域の人々との混血によってですね、生まれた人たちが大勢おりましたので、異邦人のガリラヤと呼ばれ、そして蔑まれていたわけです。しかし聖書は、それらの悲劇的な状況は決してイスラエルが小国であり、もう小さな国であって国力がない、そういう国として弱い国だったからそうだったのではないんだと、そういう運命になっていたということでもない、むしろイスラエルの民の神に対する反逆とそして罪が原因だったんだということを聖書は言うわけです。その当時の北イスラエル王国の人々は神ではないものを神とし、そしてそれらを礼拝し、そういうものに伺いを立て、そして偶像礼拝にふけていたわけです。そのような中で預言者たちが神に立ち返るように何度も悔い改めを迫りましたけれども、人々はその預言者たちの声を無視し、神の御心を無視し、そして神に決して帰ろうとはしませんでした。その結果がイザヤ書8章22節、9章1節の一つ前の節ですけれども、神が地を見ると見よ、苦難と暗闇、苦悩の闇、暗黒、追放されたもの、そのように書かれてありますけれども、まさにこのような状態であったということです。神なき世界はまさに闇です。そういう中で、この箇所を見るとそこには、悲劇的で絶望的な状況にもかかわらず、大いなる希望が語られていることがわかります。希望が語られているということは、北イスラエル王国を完全に滅ぼすということが神の目的ではなかったということであります。むしろイスラエルの民の罪を裁くことだけが目的ではなく、むしろそういう悲惨な状況の中からもう一度神様ご自身に立ち返るということ、神様ご自身を思い出すことを神様は御心とし、そしてそのことを目的としていたということ、自分たちの罪に気づかせ、神に反逆していた者たちが自分たちの誤りに気づいて神に立ち返ることを神様は意図とし目的としていたということです。ですから、例えば人々はアッシリアの脅威を目の当たりにして、自分たちの力なさ、限界、無力さ、そういうものに気がつかされたはずです。自分たちの弱さや小ささを知ったはずです。そして何よりも自分たちの罪深さを彼らは知ったはずです。そしてそのように自分自身の罪深さであったり弱さであったり小ささであったり足りなさであったり、いろいろな自分のそういう 至らないところ、そういうものに目が向いた時に見えてくるものが、それとあまりにも対照的な神ご自身の存在です。神の偉大さ、神の全能、神の支配、そういうものに私たちは目が向きます。そして自分の罪深さとは対照的な神の清さ、神の正しさ、神の義、それに私たちの目が向いていくわけです。そしてそういう中で私たちは、ただ単に神様は全てを支配してらっしゃる、神様には力がある、神様は偉大だ、そういうことだけではなく、そしてそういう中にあって神様は自分から遠く離れた、そういう存在ではなく、むしろそのような神が、弱く力のない本当に小さな、そして罪深いこのような私を神様が顧みてくださっている、神様が自分のことを愛してくださっている、そしてこのようなものをも顧みて、もう一度神を見上げることを通して信仰を回復させ、そして神を通して、神によってこの人生、そしてこの世を生きる中で、闇のような世を生きる中にあって、神様ご自身が私たちにも希望を与えようとしてくださっているんだということ、そのことに私たちは気がつかされます。実際に一節から五節に記されているすべてこれらは神様の御業でありますけれども、特別このようなことをですね、ガリラヤの人たち、またゼブロン、ナフタリ、そういう地域に住む人たちに神様がしなければならない、そういう義務は一切なかったわけです。神様の側でこういう人たちを顧みなければならないという理由は一切なかった。むしろ先ほども申しましたけれども、この人たちは北イスラエル王国の一部の人たちでありまして、まあ、言ってみれば罪深い人たち、偶像礼拝にふけていた人たち、神様の目から見れば反逆の民、罪深い民であったわけです。それでもなお神様はこの人々のことを決して見捨てることなく、神様は憐れみ、そして愛してくださって、このような希望を与えてくださったんだということです。ある意味この時代はまさに神なき時代と言っても過言ではないように思います。人々は神を信じない、そしてまあキリスト教とはいえ、まあどんな宗教だったとしても、まああまり関わらない方がいい、関わると危ない、何かあるんじゃないかみたいな、そういう感じで人々はなるべく信仰を持たないように、宗教とはかからないように、そういう中で生きているように思います。ある意味そういう世の中でありますけれども、しかし、まあ、そういう中にあって多くの人々は生きることに絶望し、そして嘆き悲しみ、そして心の痛みを負っているような、そういう状況であり、先ほども見ましたけれども8章の22節にありますように、苦難と暗闇、苦難、苦悩の闇、暗黒、追放されたもの、まさにこういう言葉がぴったりくるような、そういう世の中ではないか、そう思わされております。実際にこれから先この世界はどうなっていくんだろうか、多くの人々が不安を覚えているはずです。そして 自分の人生はこれからどうなっていくんだろうか。特に若い人たちはこれから生きていく上で自分の人生はどうなっていくんだろうか。はっきりとした人生が見えない。そういう中で不安の中、恐れの中を歩んでいるように思えるわけです。その中にあって人々は改革を叫びます。世の中を何とかして改革していけばよくなるんだ。政治の改革、社会の改革、いろんな形でいい方向に政治や社会を変えていこう。そのように人々は努力しているわけです。またそういうものを私自身も決して否定をしようとか、そういうことでは一切ありませんが、しかし聖書は私たちのこの世の中の状況というものは私たちの罪が原因なんだということをはっきりと語ります。まあ私はこの悪いことをしました、あの悪いことをしました、もちろんそれも罪なんですけれども、それよりもむしろ人々は、私たちは神に反逆し、そして神から離れ、そして自分自身を神とし、自分の思うように、自分の考え通りに、自分の願う通りに、自分の思い通りに人生を生きていこうとしている。それが罪なんだと。もともと罪というのは的外れという意味がありますけれども、そのように的外れな人生を歩んでしまっているところに、そして人々がそういう人生を歩むところに、この世の中の闇の原因があると聖書は言うわけです。しかし神様は決して全人類を、私たち一人一人を見捨てることなく希望の光を与えようとしております。それが一人子イエス・キリストです。神の一人子、神の御子である、神ご自身であるイエス・キリストが人となってこの地上に来てくださいました。神が御子イエス・キリストをこの地上にお使いしくださり、そして人々にその罪からの救いを与えてくださいました。つまり罪から離れて神のもとに帰る道を、そしてそのようにして罪からの救いの道をイエス・キリストが私たちに与えてくださったということです。その中に2節を、イザヤ書9章の2節をご覧いただきますと、闇の中を歩んでいた民は大きな光を見るとありますけれども、闇がどんなに深くても闇は決して光を追い隠すことはできません。むしろ闇が深くなれば深くなるほど、暗ければ暗いほど光というのは明るく照り輝くわけです。実際にイエス・キリストはこのガリラヤの地方で過ごされました。異邦人のガリラヤとそのように呼ばれて、ユダヤの国全体から見れば見捨てられたような地、人々から蔑まれていた地でイエス様はそのところで過ごされ、イエス様はそこに生きられました。まさにそのガリラヤの地域で住む人々と共にイエス様は暮らされ、そこで生きられ、まさに蔑まれた者、低く貧しい者としてイエス様はそれらの人々と共に生きられたということです。まさに悲しい歴史を歩んだガリラヤとそこに住む人々に、まさにイエス様は生きられることを通して人々は イエス・キリストを通して大きな光を見ることとなったということです。それと同様に私たち一人一人も罪からの救い主であるイエス・キリストを通して罪から離れて罪から救われて神のもとにイエス・キリストを通して私たちが帰ることができる、救われ罪から救われることができる、そのことを通して私たちもこの暗闇のような世にあって、そして生きることに不安と絶望とそして悲しみと心の痛みを抱えるような、そのような時代、そのような世にあって、大きな光を私たちは見ることができるようにされています。私たちは闇のような世にあって、自分の人生が一体どこへ向かっているんだろうか、そういうことがわからない、まさに闇の中を手探りで歩むような、そういう人生に思えてくる。そういう中で生きることに不安や恐れはないでしょうか。時に人生にすら絶望することはないでしょうか。聖書にありますように、苦難と苦悩、また苦悩の闇に自分が追われているということはないでしょうか。イエス・キリストは罪からの救い、神なき世にあって神を信じない、そして神に逆れ神を無視し自分を神として歩んでいる私たち一人一人に、また神なんてどこにいるんだ、神はいるなら見せてほしいもんだ、そのように語る私たち一人一人に、神様は憐れみの目を向けてくださっている。神様はそういうものも愛してくださって、そして私たち一人一人を神の身元へとイエス・キリストを通して導こうとしてらっしゃるということです。そしてイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じ受け入れるならば、もはや人生は闇ではなく、まさに光であられる神ご自身の光の中を、私たちは神と共に歩む人生へと変えられます。神の愛を感じながら、神の愛の眼差しを常に感じながら、私たちは神と共に歩む人生が与えられます。それこそまさに私たちの大いなる人生の希望です。自分は誰からも顧みられない、孤独だ、見捨てられたように感じるならば、イエス・キリストご自身はそういうものの友となろうとしてくださっている。イエス・キリストはそういう方々と共に歩みたい、そのように思っていらっしゃいます。ぜひイエス・キリストを自分の罪からの救い主として受け入れる方が起こされますようにと、心からお祈りさせていただきたいと思わされます。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、御言葉を心から感謝をいたします。昔旧約聖書の時代、ガリラヤの地方はまさに異邦の民と呼ばれて、国からは捨てられ、人々からはあざけられ蔑まれた、そういう地域で、まさに先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしみを受けたかと言われるような、 そういう地域でありました。そこに住む人々に対して、しかし聖書は、闇の中を歩んでいた民は大きな光を見ると希望のメッセージを語っております。まさに苦しみにあったところに闇がなくなる。御言葉は預言者を通してはっきりと語ったことでございます。神様、世の中の闇、人生の闇は、場所が変わっても時代が変わっても何も変わらず、今も人々は世の闇の中を、また人生の闇の中を、手探りで不安や恐れの中を歩んでいる、そういう状況の中にあります。しかしそのような闇のように光を持って、また誠の光であるイエス様ご自身が救い主として来てくださったことを心から感謝をいたします。イエス・キリストを信じることを通して、キリスト者である私たち一人一人は、その光を自らのうちに、そして自らの人生に与えられたことを心から感謝をいたします。もはや私たちの人生は闇ではありません。私たちのうちはもはや闇ではなく、その心の中もはや闇ではなく、私は世の光ですと言われるイエス様ご自身によって明るく照らされている。そのことを心から感謝をいたします。どうか私たちのうちが罪によって、悪によって、どうぞ暗闇に変えられることがないように、主がどうか常に守りを据えください。そしてどうぞこの光であるイエス様を私たちが照り輝かせることができますように。それと同時に、どうかまだイエス・キリストを信じらさらない方々も、どうぞその心を開いて、イエス、光であるイエス様をお迎えし、そしてどうぞその心が、人生がイエス・キリストが与える光で照り輝かされることができますように、神様が豊かな顧みと助けをお与えくださいますようにお願いをいたします。語りましたものは小さな取るに足らないものでありました。どうぞ足らないところをご自身補ってくださり、一人びとのうちで命の御言葉となりますように、お委ねして、また心から感謝をして、尊いイエス・キリストの御名によりお祈りをいたします。アーメン。